社会保険労務士岡本雅之の、こいつはもうダメだと思う前に聞いてほしい、人に悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ。この番組は企業経営の中で必ず訪れる労務の悩みについて、社会保険労務士の岡本雅之先生が具体例なども交えながら、コミュニケーションと労務の視点で解決策への考え方をお伝えしていく番組です。中小企業の労務管理と SDGs を推進する三茶社会保険労務士事務所の提供でお送りいたします。
はい、今週も始まりました、社会保険労務士岡本雅之のもうダメだと思う前に聞いてほしい、人に悩める社長のためのポッドキャスト、第96回スタートです。ナビゲーターのトーマス J. トーマスと申します。今週も岡本先生よろしくお願いいたします。
お願いします。
お願いいたします。というわけで、今年もね、ずっとこの番組を聞いてくださった皆様ありがとうございます。なんと
ありがとうございました。
年内最後の配信ということで来ましたね、はい、年末
ね、
12月26日ということでね、もう閉まりますよ今年も。
そうですよ、ね、クリスマスも終わりましたしね。
終わりました 、はい、サンタさん来ましたか、岡本先生のところは。
うちは来ないです、もう。
あ、来ない、もう来ないんですね。
はい、うちのサンタはリタイア、もう引退してます
そうなんだ引退とかいう表現なんですね、サンタさんって。
そうです、そうです。トーマス家はあれですよね、
新しいサンタさん。トーマス家はそうですね、今年ありがたいことに子供が生まれたもので、
ね、
はい、サンタクロースが就任してまいりましたけれども、
はいはい、
まだでも、あれですね、まだ何が欲しいかとかよくわからない年なので
そうでしょうね
そう、まだ3ヶ月なもので、はい、そんな感じのクリスマスでしたけれども、
来年ですね、
ね、来年以降とかちょっと楽しみですけどね。
そうですね、楽しみですね。
そうです、そうです、そうなんですよね。
そうなんですよ、
そんなクリスマスも終わり、あとはもういくつ寝るとお正月ということで、年末ムードもあった
の
が今週ですけれども、まあ、こんな年末なので、ね、今日はまあ年末スペシャル、来年はこんな年になると題しまして、はい、
進めていこうかなと。そうですね、ちょっとそんなお話を、
ね、思いますよ。
少し肩の力を抜きながらですね、皆さんも大掃除とかしながら聞いていただいたら、
確かにみたいな、ね、いいですね、その聞き方。はい、ぜひそんな聞き方していただきたいと思います。ね、はい、というわけで、
はい、
岡本さん、岡本先生に任せちゃっていいですか、ここの進行。
そうですね、そうですね。は
い、
確か昨年も、ちょっと年末ということでね、はい、勝手な思いをお話をした回があったかと思います。うん、来年困難になりますね、というお話をした回があると思います。で、ちょっと二つほど大きなテーマはあるんですけど、一つ目はその、実は、はい、厚生労働省さんがですね、なんか新しい動きをどんどんやろうという動きが結構あってですね、
はい、
まあ実は多分その、今、もう落ち着く、今あれですよね。この前の国会でも年収103万の壁ということで、年収の壁みたいなことが。ね、話題ですけど。
ま
あ実はあれは税金の方の壁なんですけど、社会保険料のね、壁がありますよみたいなことを不思議になった方もいると思いますけど、まあその辺をね、今後変えていこうというお話があったりとか、いうことがある。まあこれはね、ちょっと、割と大事な話ですし、はい、まあ、いつも真面目にやってるつもりなんですけど、来年以降ですね、来年の放送の第1回目で、厚労省が今こんなことを、提言しようと思ってます、提言してますというようなお話はしたいなと思いますので、
は
い。今後期待でと思いますので、
お
願いします。はい。で、まあ、あとは、この後はちょっと、特に私の専門分野ということよりも、もう本当になんか一人の親父としてこんなこと感じてますけど、トーマスどうなのっていう、そんなですね。
なんか新しいですね、その切り口。はい。
ね、感じで、うん、はい、対談をしていきたいなとは思ってますけど、はい、まあ、ただ、それってやっぱり、その人を雇っていらっしゃるね、社長さんだったりとか、うん、まあ人に関して悩んでいらっしゃる方は、はい、まあ、それをまあ通説にね、感じていることもあるのかなと思いまして、ね、人に悩める社長のためのポッドキャストなんでね。
はい、
そういう面で言うと、多分、言い方が言葉としては平易な言葉になっちゃいます。やっぱり価値観の多様化っていうのがね、どんどんもっと進んでってしまうのかな、みたいなね、
うん、
いうふうには思います。働き方の多様化であり、その前提にあるのは価値観が多様化になっていくかなっていうことであり。
なるほどね。
うん、で、まあ、その、いい意味になっていけばいいんです。ちょっとね、懸念されるのは、別に政治の話をするつもりはないですけどね、トランプさんが今度、また大統領さんになって、
うん、で、
アメリカではね、なんか、もう本当に共和党派、民主党派みたいな感じでね、分かれちゃってるとか、
うん、
まあ、あるいは、その、日本と比べるもののないぐらいに、あの、いわゆる富のある方と、ないのか、方の差が、はっきりしちゃってるみたいなね、
そうなのか。
のがあるみたいなんで、まあその辺がなんか日本でも、その、そういうことが日本にも起きてきつつ、で、それを別の言い方をすれば価値観の多様化であり、働き方の多様化っていうふうにもなっちゃうかな、みたいに思いますけどね。うん。だから、
怖いですね。
なんかそういう意味、どうですか？なんかトーマスそういう意味でなんか感じるところとかあった
り。感じるところ？
うん、なんか、そうだね。
その、富のある人とない人と、分かれていってしまう世の中も、うん、まあなんかでも資本主義だったらしょうがないのかなって気もしちゃわないでもないんですけど、
うんうんうん、
なんでしょうね、なんか策はあるんですかね。
そうなんですよね、ね、そこはね、やっぱりね、うんうん、難しいところでありねということなんですけど、はい、でそのまあおっしゃるように資本主義ですしね、まあ、うん、悪いことだけではなくて本当にいい面もあると思うし、
うんうんうん、
まあ、日本はそうは言っても、まあ全然ね、違う面が僕には見えてないだけかもしれませんけど、でも、こう、ね、自分で本当に切り開いていこうと思えば、ね、切り開いていけたりとか、いろんなものを手に入れようと思えば手に入れられるとか、ね、そんなようなあれがあるのかな、みたいな。ね、まあさっき申し上げたアメリカとか、あるいは、まあ比べるのがいいかわかりませんけど、中国とかね、そういう国で生まれたということに比べれば、なんか、今言ったようにね、やろうと思えば、いろんな自分の道というのは作っていけるのかなっていう。
まあ、確かにそうっすよね。なんだかんだでも日本の文化ってこう助け合いじゃないですけど、そういう
ところも
すごく感じるから、うん、そこまでなんか激しいことにはならなそうな気はしますよね。
そうですね。まさにそこまであれにはならないのかなと僕も思いますけどね。うん、
確かに、
うん。で、ただやっぱりこういろんな、ね、この放送でもいろんな社員さんの悩みとかを聞きますけれども、はい、なんていうのかな、とはいえ、まあ何が原因かはよくわからないんですけど、はい、やっぱりそういう、こう、今の若い人たちとか大学生の中でも非常に優秀な人はたくさんいて、それこそ、はい、僕とかだとね、大学なんてもうすっかり遊んでただけなんですけどね。
はい、
就職ね、僕最後のバブル世代なんで、苦労をあまりしないだろうなと思ってなんか遊びながらあれしてみたいなね、今だったら怒られるようなあれですけど、でも今のはね、本当に優秀な人はまさに大学の頃から、自分がやりたい事業をこう始めてとか、あるいはね、例えば事業ということじゃなくても、その社会貢献みたいな方にね、走って、いろんな方向性で、本当にもう自分なりの道を行かれてる方も出てきてるという面で言うと、それは非常にいい流れだと思うんですけど、うん。でも、そういう人がいる一方で、なんかそうじゃない方も、こう、出てきてしまっていたり、であったりとか、いう部分があって、まあ、自立に動ける方は非常にいいんですけど、なんかそうでない方に対して、こう、
うん、
誰がどう、その、ね、その素地をサポートしてあげるみたいなことが、そこはまさにちょっと、
なんかね
、さっきトマスが言ったように、日本の今までの良さも引き継いでいきたいな、みたいな、ふうには、思いますよね、そう。
自律的に動ける人ですか。
なんか、うん、まあ動ける人はたくさんいる。いいんですけど、うんうん、動ければいいんですけど、でも、例えばね、じゃあ僕に大学生の子、僕を比べるのはあれなんですけど、大学を卒業したばかりの自分に、お前自律的に動けよって言っても、なんで、どうしたらいいのみたいな話、じゃないですか。ね、
う
ん、じゃないですかって言っちゃいけないんですけど、うん、そういう人にはやっぱり、それなりに、こう、きちんと、その、いろんな経験を積ましてあげるとか、
なるほどね、
そういうような、ことをやっていただいた上で、うんうんうん、それで、まあ今私があるのはそういう周りの方々がそういう働きかけをしてくれたからだなと思ってますので、うんうん、まあそれをやっぱり、続けていくということが大事なんじゃないかなと思いますしね。
そういう人を育てていけるような大人になっていきたいですね。
そうですね。大人になっていっていただきたいですし。で、僕は、非常に好きな言葉であるのは、その、はい、一番最初に私が勉強させて、入らさせてもらったコンサルティング会社で学んだ言葉なんですけど、はい、社長は聖職者ですっていう、そういう
ことを言われて、
中小企業の特に社長さんは聖職者ですっていう。
ほう。
で、よく学校の先生は聖職者とかね、言うじゃないですか。要は、まあ、ね、まあ、それどういう意味かっていうと。
そういうイメージありますね。
うんうん。子供の将来をこう決める上で非常に重要な役割を果たすんですよ、みたいな話があるじゃないですか。でも、実はその、私もその時学んだことのそのまま終わるというと伝えますけど、その、はい、まあ今もしかするとそういう要素ってもっと強くなってるのかもしれませんけど、学校でいくらいいことを教わってきてね、たとしても、家庭に帰ったらお父さんが何か職場で非常に不遇なね、こう、立場に追いやられていてとか、で、どうしてもね、こうなんか、職場に関しての不平とか不満とかですね、まあそういう意味で言うと、何か自律的にやろうっていうマインドじゃなくなってるような状況だとすると、結局、いや、学校でいいことを教わったって、うちに帰ったら全然そんなのじゃないし、世の中ってそうなのかなみたいに思っちゃうじゃないと思うんですよね。うん、だから、そういう意味で言うと、やっぱりその、学校の先生っていうのももちろん、大事な役割を果たしていただいてますけど、うんうんうん、その何よりも、その、働くというね、お金を稼ぐためにあれば職業に就くという意味での、その場での会社の役割っていうのは非常に大事だし、そこで本当に社員さんが生き生きと働いてたら、もちろん家庭に帰っても生き生きと過ごしていらっしゃるでしょうし、自分のお仕事とかにね、こう、誇りを持って活動している姿を子供さんに見せれば、ああ、先生が言ってたことは本当なんだみたいな形になっていくだろうっていうこと。まあそういう意味で言うと、本当に社長は、社長も聖職者ですよっていうことで、まあ非常に僕の好きな言葉なんですけどね。
ちょっとあれですね、ちょっと、あれ、背筋正してやっていかなきゃなって思いますよね、社長さん、これ。
そうですね、まあ、なんですか、別に、ね、でもその、じゃあ、その、ね、なんか自分自身の行動にしましょうというのももちろんそれもやっていただきたいです。ただまあやっぱりね、はい、次世代の方を成長させるとか、あるいはさっき言ったようにその、本当にその自律的に動ける優秀な人はたくさん出てきてますけど、はい、まあやっぱり、例えばそのよく言われるあれですけど、学校教育もね、きちんと受けられないとか、それはご家庭の事情だったりとか、あるいはお子様がそのご両親をケアしていたりとか、ね、いうこともあってとか、あるいは、一人親だったりとかして、どうしても、働くっていうことに集中せざるを得なくて、みたいなところがあると、うん、やっぱり、なんていうんですかね、そうでない子供さんと比べると、そういう学ぶ機会っていうのも、こう、限られてきて、それで大人になってしまう方っていうのも、まあ、実際多い、増えてきてると思うんですよね、うん、そういう意味で言うと。
はい。
で、その人たちが社会に出たときに、じゃあ社会に出たときのその人たちの、その、今までのキャリアというか、今までのご経験だけで判断してしまって、じゃあ、あっちの人の方が優秀だから、あなたにはあまり教育しませんよとかね、あなたはもうこういう人だから、みたいなことで、まあ、このね、放送の中でもよくありますけどね、なんか、ある程度、こう、ね、ちょっと考えて、もうちょっとコミュニケーション取ればいいのに、もうこういう人だ、みたいにしてしまって、まあそうするともう、その、苦循環で、どの会社に、はい、その会社嫌になって転職をします。でも、じゃあ、そんなちょっとでしか働いてない人は、逆に言うと、新しい会社でももうそういう人というふうに見られてしまって、なおさらそういう受ける機会がなくなってしまうみたいな、そういうのはあると思うので、まあそういう意味で言うと、本当に、その、会社が果たす役割っていうのは、結構大きいんじゃないかな、みたいな。思いますし、
身が引き締まりますね、皆さん。これは
そうすか、
ね、スタッフさんとの、ね、関係性をしっかり作っていきたいですね。
そうですね、そうしていただいたらなと思いますしね、はい、まあ、そうするとね、やっぱいい循環が生まれてくれば、非常にいい循環がやっぱりできてくることかなと思いますので、まあ、それが本当に、なんていうんですかね。さっきね、トーマスが言った、その日本ってやっぱり助け合いの精神もあるんで、みたいなところでおっしゃってたところなんですけどね。うんうんうん、まあ、その、やっぱり、その、よく言われることですけど、昔はやっぱり家族だったりとか、地域の中での助け合いの精神っていう面でね、当然、あったと思うんですけど、はい、今ね、まさに東京で って、まあ、家族もね、各家族が住んでってるわけですし、地域での助け合いといってもね、ほとんどないような地域もあるわけですから。うん、そうすると、じゃあどこがやはりその役割を担うのっていうと、まあある意味中小企業がそういう役割を担っていける立場になってほしいなっていうのが思いますので、
ね、リアルな関わり合いがあるわけですからね、コミュニティ、大事なコミュニティとしての会社という立ち位置もあるわけですもんね。
はい、そうか。
いや、考えさせられますね、年末。はい、
そういうサポートをですね、今までもしてきたつもりですし、この番組もね、そういうね、サポートになればいいなと思って、
確かに、
だからもうダメだと思う前に聞いてほしいという、まさにそれはこの思いからもあるところでございますので。
確かにな、ね、一人や二人いますよね、こいつはもうダメかもなみたいな社員さんって、
はい、
ちょっとね、これちょっとまた
そうなんです、
これをきっかけに来年からのちょっと接し方を考えてみてもいいかもしれないですね。
はい、そうですね。お掃除しながら、こうね。
お掃除しながらね。
はい、しながら、こ
う、しみる。
にしながら。
年末にめちゃくちゃしみますね。
はい。はい、
ありがとうございます。です
ね。まあ、トーマスさんのね、はい、トークも、ね、始めた頃は考えてみたら、こう、もう、こいつはもうダメだという、そのくだりがね、こう。なんか今も全然あれですもんね、早口言葉のように聞こえてるという
のがすごいですね。そうね、そうね、タイトルはもう言えるようになりましたよ、見なくても何も見なくても。
そうですよね、すごいこと、はい、僕ちょっと言えるかどうかちょっと自信ないぐらいな。
もうそろそろ2年ぐらい経ちますからね、そろそろ
そうですよね、
言えるようになってたら嬉しいですけどね。
そう、だからトーマスが言ってくれてるから、トーマスさん言ってくれてるからいいやっていう、ちょっとそういう
ウケる
なってしまっておりますが、はい、はい、すみません。
リスナーの皆さんもですね、これ何も見ずともタイトル言えるぐらい聞き込んでいただけると嬉しいなと思っております。はい、今巷ではですね、はい、ポッドキャストアワーズっていうイベントが開催されてまして、うん、リスナーの皆様からの投票でポッドキャストのまあ今年一番人気のあったポッドキャストみたいなのがこう選ばれるイベントなんですよ。なんでぜひリスナーの皆さん、リンクよかったら概要欄に貼っときますので、この番組、投票していただけたら嬉しいなと思うんですけど、この投票の時に番組だと全部ちゃんと正確に入れなきゃいけないっていうのがあって、ちょっとこれ大変なんですけど、はい、社会保険労務省の元正幸のカッコもうダメだ点点点と思う前に聞いてほしい点、一人悩みの社長のためのポッドキャストカッコ閉じる、略して、鍵カッコダメポ鍵カッコ閉じるという形で入れていただけたら嬉しいな。
ちょっと長かったですね。
長いんです
よ。そのアワードはこう毎年あるんですか？
ね、アワード毎年あって、今年6回目なんですけど、これノミネートされるとやっぱりちょっと人気番組っていうことで箔がつくので、ぜひリスナーの皆様、
じゃあその時だけ
投票いただける
タイトル短くします。
短くします、このタイミングで。
その応募期間
だけダメポにします。
ダメポ、
ダメダメダメ、なんかもう紛らわしくなりますから ね、はい、ここはいじらずにいこうと思いますので、皆様ご協力お願いします。はい、
お願いいたします。
そしてですね、あれですね、まあ、今年最後ということなんですけど、来年一発目がですね、はい、順当に行くと本当は1月2日の予定なんですけども、まあ、ちょっと年始すぎるよねということで、一週、まあ、正月お休みということで、お正月休みということで、来週、次回の配信が1月9日の配信になりますので、皆様、お正月はしっかりとお休みいただいて、また来年お聞きいただけたら嬉しいなと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい。はい、で、あれですね、毎回言ってますけども、ぜひですね、概要欄にある岡本先生の LINE 公式アカウントに、ぜひ年末なので今のうちにポチッと友達登録をしていただいて、来年何か相談事ができたら、岡本先生に相談をするという、心づもりでですね、ぜひこの番組に関わっていただけたら嬉しいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。はい。というわけで、岡本先生はどうですか？どんな風に年末は過ごす予定ですか？
今年長いんですよね、一般の方はね。
あ、お休み長いんだ。
連休。
あ、いいじゃないですか。
僕は、
びっくりしたい。
僕はまあ、ぼちぼち仕事もし、まあ、そんなないですかね。あ、一般的な方も長いですよね。今度の、明日 ?28 ぐらいからほら。1、2、3、4日がまた土曜日なんですよね、確かね。
なるほど。じゃあ4、5
だから結構、そう、ここまで休みの方も多いのかな。
いいじゃないですか。ゆっくりしましょう。
ゆっくりしましょうね。そうですね。
紅白見るんですか？
紅白見ますよ。はい。
紅白見て、年越しそば食べて、
はい。
行く年来る年見て、みたいな。
寝ます。
寝ます。
まあその前寝てますけどね、大体ね。
寝てる、寝てるんですね、その前にね。
はい。はい、紅白山場は大体寝ててみたいな。そういうあれでした。
でも一応まあテレビはつけておくみたいな感じです
か。そうですそうです。
そうですか。はい、まあそれぞれのね、はい、あの正月の迎え方、新年の迎え方あると思いますけども、ぜひ寒さには負けずに元気いっぱいにまた来年も迎えられればと思います。では今年も1年この番組聞いていただきましてありがとうございました。社会保険も
労務
省岡本正幸のもうダメだと思う前に聞いてほしい一人悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ、本年もお世話になりました。また来年もよろしくお願いいたします。
お願いします。
よろしく
お願いします。
お願いします。
良いお年を。良いお年を。
今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。番組概要欄にある三茶社会保険労務士事務所の LINE 公式アカウントから番組への相談や感想、扱ってほしいテーマなどをお送りください。些細なことでもお気軽にご連絡くださいませ。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組はプロデュースライフブルームドットファン、ナレーション水野あずさ、提供三茶社会保険労務士事務所がお送りいたしました。